こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、アイナイジュンによる実用的な野草山菜ガイドであり、日本各地に自生する食べられる野草の中から代表的な110種を野原、水辺、海辺、産地といったフィールド別に整理して解説した一冊である。単なる図鑑ではなく、見分け方、採取の適期、食べる部位、アクの強弱とその抜き方、適した調理法、味や食感、毒草との見分けの注意点までを一体として扱っているため、取る前から食べるまでの流れを具体的に理解しやすい。写真を用いて自生状態を示している点も、初心者が現場で参照しやすい構成につながっている。野草採取や山菜料理に関心はあるが、安全性や調理法に不安がある読者にとって、実践の入り口を作る目的が明確な実用書といえるこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、110種に絞り込んでいるため現場で使える知識に集中できる本書の大きな特徴は、日本に分布する食べられる山野草の膨大な種類の中から代表的な110種に対象を絞っている点にある。情報量を増やすだけなら種数を広げることもできるが、本書はそれよりも実際に採取しやすく、食用上の価値が高く、かつ識別や調理の要点を抑える意味のある種類を中心に構成している。結果として読者は断片的な知識ではなく、採取から食卓までにつながる実用知識をまとまった形で学べる。特に野草は名前を知るだけでは役に立たず、どの部位をどう処理して食べるかまでわからなければ実践に移せない。本書はその実践面に焦点を合わせているため、図鑑的な網羅性よりも使える知識の密度に価値がある。初心者にとっては学習の入り口を作り、中級者にとっては確認用の基準書として機能する構成になっている。次に、フィールド別分類が野草探しを場所の発想素で理解できるようにする本書が野原、水辺、海辺、産地などのフィールド別に整理されている点は、野草本としてかなり実践的である。植物図鑑は五十音順や仮名順で並ぶことが多いが、採取の場面では名前より先に場所が問題になる。どの環境にどの野草が出やすいかを知っていれば、現地での探索効率が大きく上がるからである。本書はその点を踏まえ、まず生育環境から探せるようにしているため、読者は机上の分類ではなく、歩きながら使う知識として理解しやすい。さらに、環境ごとに似た野草や注意すべき毒草を意識しやすくなるので、識別の精度も上がる。採取は知識だけでなく、場所の読み取りが重要な行為である以上、フィールド別という構成は単なる編集上の工夫ではなく、実地での判断手順そのものを反映した方法論といえる。さらに、見分け方だけでなく、毒草との混同回避まで扱う安全志向の実用書、野草の本で最も重要なのは、食べられるかどうかを示すこと以上に、誤認による危険をどう避けるかである。本書は各野草について、生態や特徴だけでなく、間違えやすい毒草の情報にも触れており、採取を楽しむ読者に安全面の視点を持たせている。この安全志向は、単に注意喚起を入れているという程度ではなく、識別採取、調理の各段階にリスク管理の発想を組み込んでいる点に意味がある。野草は似た姿の種類が多く、食用種と有毒種の差が微妙なこともあるため、写真と説明を並行して確認できる形式は有効である。特に初心者は知っているつもりで判断してしまう危険があるが、本書の構成はそうした早合点を抑える役割を果たす。安全に食べることを前提にした実用書として、知識の量だけでなく判断の慎重さを促すところに価値がある。そして、アク抜きと調理法の解説が、採取した野草を食卓につなげる本書は取るための本であると同時に、どう食べるかを具体化する本でもある。野草や山菜は食用であってもアクが強いものが多く、下処理を誤ると食べにくさだけでなく味の魅力も損なわれる。そのため、アク抜きの方法を知ることは単なる調理補助ではなく、野草を美味しく食べるための確信になる。本書がこの点を丁寧に扱っていることにより、読者は採取した材料をその場限りの珍味として終わらせず、家庭料理へ落とし込む道筋を理解できる。さらに、レシピが紹介されていることで、野草ごとの個性をどう生かすかという応用も見えてくる。天ぷらや映え物、汁物など調理法の方向性が示されると、食味の特徴と調理の相性を結びつけて考えやすくなる。採取後の活用まで含めて学べる点は、本書を野外観察の本ではなく食文化の実践書として位置づけている。最後に、写真中心の構成が初心者でも自生状態をイメージしやすくしている。本書は写真を豊富に使い、野草が実際にどのような姿で自生しているかを示している点が強みである。野草の識別では図鑑的な整った見本写真だけでは足りないことが多い。葉の傷み方、寸生し方、周囲の環境との関係など、現場で出会う状態を見慣れていなければ、実際の採取では判断に迷いやすいからである。 その意味で時制状態を示す写真は読者の認識を苦情からフィールドへ移すための橋渡しになっている。また文章だけでは伝わりにくい葉や茎の質感、全体の雰囲気を視覚的に確認できるため、初学者の不安を下げる効果もある。電子書籍版では端末によって読みにくさが指摘されることもあるが、紙版や大きな画面で参照する前提なら写真中心の利点は大きい。野草本としての実用性を支えているのは情報の多さだけでなく、視覚的に現場へ接続する工夫にある。結論として、本書は野草採取を趣味として始めたい人、山菜料理に関心はあるが安全性や下処理に不安がある人、そして現地で使える識別情報を探している人に向いている。特に野原や水辺などの環境から野草を探したい読者にはフィールド別の構成が大きな助けになる。単に植物名を並べるのではなく、見分け方、採取の時期、アク抜き調理法、毒草への注意までを一つの流れでまとめているため、知識が実践に結びつきやすい。類書の中には網羅性を優先して情報が散漫になるものもあるが、本書は食べることに直結する要点へ絞り込んでいる点が違う。写真を使って時制状態を示していることも初心者にとっては大きな利点である。野草を安全に楽しむための入門書としてだけでなく、採取と調理を往復しながら理解を深める実用書として位置づけられる一冊である。ご支援いただける場合は方位順、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。